富士市社会福祉協議会ハートフルトーク。このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りします。
やっほー
社協。
ん？社協？
うん、社協。
お声掛けありがとうございます。社協富士市社会福祉協議会です。皆さんの声にお応えすべく、今日も耳を澄まして地域福祉の向上のために頑張ります。
せーの、社協。
社会福祉法人富士市社会福祉協議会のハートフルトーク。今日は社会福祉協議会の、会費担当でいらっしゃいます佐野舞さんと、民生委員児童委員をやってらっしゃいます半田育子さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
今令和7年度の会員さんを募集しているということで、その会員さんからいただいた会費を活用していくということを今日伺っていくんですけれども、まずこの富士市社会福祉協議会、その会費というのは一体どういうものなのか、佐野さん教えていただいていいですか。
はい、
あ、こちらのマイクで大丈夫ですよ。はい、
はい、私ども富士市社会福祉協議会では、皆様からご協力をいただきます会費で法律では行き届かないサービスを展開しております。お住まいの町内会を通してご協力いただく普通会費のほかに、個人、法人、企業の皆様方にご協力をいただく特別会費、施設運営をされている皆様が対象となります団体施設会費がございます。
はい、
はい、令和6年度につきましても合計2900万円を超えるご協力をいただきありがとうございました。
多くのその会費をね、お寄せいただいたということで、本当にありがたいことですよね。
はい、
で、この集められた会費は具体的にどういったものに使われているんですか。
はい、具体的には富士市内の各地区の福祉推進会への支援や、高齢者の方の居場所となりますふれあい生き生きサロンへの支援、子ども食堂の支援、また低所得世帯のお子様への入学支度費、修学旅行持参金の助成、最近では富士市内における大雨による床上床下浸水の災害支援など、さまざまな、福祉のまちづくりのために生かしております。はい、皆様からは、助かりました、ありがとうございましたといったお声をいただいておりますので、今後もご協力をいただきました皆様へ感謝のお言葉を届けてまいります。
はい、ね、本当にこういざという時にもお 役立てられる、そのお金としてこの会費が使われているということなんですが、はい、ね、何かこう緊急的なこととか、そういったこと以外の時はそのサロンとかそういったことにも支援でこの会費を使われているということなんですけども、今日はね、この半田さんにもお越しいただいているんですが、その半田さんはその地域を見守る民生委員、児童委員さんでいらっしゃって、このいろんな活動、この社会福祉協議会のこの会費を用いていろいろ活動もされているということですよね。うん、どんな活動をされているんですか。
ですね、私ですね、結構長く民生児童院を務めさせていただいてるんですけれども、はいはい、実はこの社協の会費、特別会費の方なんですが、それを、地域の方にお願いをして、集金というか、そういう役割をずっと続けてきたんですよ。
まず集金するところもその民生委員さんたちが活動の中でやってらっしゃるってことですね。
そうですね、
なるほど。
ただその皆さんからいただいた、お寄せいただいたそのお金ですが、支援金というか、はい、それがどのように使われているか、その使い道とかには私自身は特にそのあまり関心をそれほど持っていなかったっていうのが正直なところなんです。
はいはい、
でただ今回、地域に、先ほど佐野さんがおっしゃいましたように、生き生きサロン、寄り合いって、愛っていうのはラブのあれなんですけど、寄り合いを作って活動を、2年間ぐらいしてきたんですけれど、その活動を通して、社協の会費のを使って、こんなに地域の方の居場所づくりができるんだっていう、 そういうことを実感することができたかなって自分では今思ってるところなんですね。
民生委員さんだからこう地域の人と直接お話しする機会も多いので、そのサロンに行くことがすごくこう楽しみな方だったりとか、そうですね、そういう直に意見を聞くことができるわけですね。
そうですね、まあ、いろんな、ね、参加者がいらっしゃるんですけれど、もちろん高齢者もいらっしゃる、もう当然中心なんですけれど、私のところのサロンは年に、まあ、4回ぐらい、カフェっていうのを寄り合いカフェっていうのを開いて、それは高齢者だけではなく、もう子どもも、から一般の大人の方も、まあ、親御さんもどなたでも来ていいですよっていう寄り合いカフェ、それから、まあ、週末だけですけど、ラジオ体操、週末ラジオ体操、寄り合いラジオ体操って言ってるんですけど、それをもう、まあ、始めたんですけど、だとその場にサロンに来られてない方、例えば本当に幼稚園の子供さんがおばあちゃんと一緒に来たりとか、親御さんと一緒に来たりとか、そういう場にこうなってきていて、まあ、サロンがちょっとこう広がりとか、そういうのを見せているかなっていうところだから、できるだけその高齢者だけにこだわりたくないっていうところがあるので、できれば、まあ、地域の人の、その寄り場とか、居場所とか、そういうのになればいいかなっていうふうには思って、今活動しているところなんですよね。でも、
そうなんですね、まあ、だから高齢者の方に限らず、まあ、お子さんたちにも来ていただいて、こう多世代の人たちの交流の場になれば、また地域も活性化していくってことですよね。
そうですね、
そのためにそのいただいたその、社協会費を、ありがたく使わせていただいている
そうです
よね。あと、その居場所作りの他にも、先ほどご紹介があったと思うんですけども、入学支度金とか、まあ、修学旅行持参金っていったものも、その、会費からこう補助をするというか、そういう支援もされているということですね。
そうですね、やはり地域にはね、本当にその経済的にやっぱ困窮している、でも お子さんがまあ複数あったりして、困っている一人親の家庭があるんですよね。で、今回その会費を使わせていただいたっていうのは、入学が重なってしまったんですね。
お子さんが複数にいて、そうなると、ね、普通のご家庭でもなかなかちょっとね、厳しい状況になりますから、やはりね、そういう一人親のご家庭だとより厳しくなってしまうわけですよね。
制服代とかね、学用品代とかいろいろあって、でかつまだその下の子もいたりして、お母さんとしてはなかなかきちんとお勤めができない、まあ、そういう方もいて、そういうことで地区担当の佐野さんにご相談させてもらって、でこういうその入学支度金っていう制度があるっていうことを私も前から知ってたんですけれど、もう今回はやっぱりそれを、利用する、例ってね、ここでやっぱりそういうのを利用しなければいけないなっていうことで、佐野さんに相談をして、でなんとかお二人分の入学支度金をお渡しすることができて、とても喜んでいただいて、で、新入生になった子が通学路を本当にこう穏やかな表情で学校へ向かう姿とかを、ちょっと見ることができて、本当に良かったなっていう、気持ちですね。
なので半田さん、その民生委員とか児童委員の仕事されながら、その居場所作りもされてるし、その地域の困ってる人たちのリアルな声を拾って、必要な支援をこう相談乗ってあげるか、ご紹介するっていう、そういう活動にもなってるわけですよね。
そうですね。
でもその活動を続けていくためにも、その社協会費というものを皆様からこういただいて活用していくということなんですが、この会費をこう寄付したいとか、会費をこう納めたいという場合、どういうふうにしたらよろしいんですかね、佐野さん。
はい、まずは富士市社会福祉協議会事務局まで、ご連絡をいただきまして、はい、入会申込書と振込用紙を、うん、送付させていただきます、はい、で所定の金融機関さんの方でお振込をいただきますと手数料は無料となっております。それ以外では直接、フィランセの東館1階の事務局にお持ちいただくことも可能です。
はい、まあ、皆さんのそのお気持ちが地域のね活性化にも役立っていくということで、うん、ぜひこのね、社会福祉協議会が社協会費というのを集めておりますので、ぜひ会員さんになっていただいて皆様ねご協力いただきたいと思います。で、社会福祉協議会のホームページにもこちら載っているということですよね。
はい、
はい、あと電話でもお問い合わせすることができるということで、電話番号申し上げてもよろしいですか。
はい、
はい、詳しくは 0545-64-4649 0545-64-4649、社協会費についてということでこちらにお電話でお問い合わせいただければ大丈夫です。はい、ということで今日は社協会費についてね、その仕組みとあとどういったことに活用されているのかっていうのをご紹介いただきました。社会福祉協議会の佐野舞さん、そして民生委員で活動されています半田育子さんにお越しいただきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りしました。